そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今週はですね、ストレンジャーのイベントを見に行った関係で東京にいたんですけれども、ついでにね、東京都現代美術館で行われている特撮博物館に行ってきましたよ、そこアニメンバーで。
みんなでね。
すごかったね。
すごかったですね。まあ、濃かった。
まあ、もっとね、軽いものがと思ってたんですが、
はい、
何時間いたっけ？
半日時間くらいいましたよ、
ね、いましたね。まあ夏休みだから混んでるかとは思ったんですけれども、一応平日だったのでそこまでねガチガチではなかったんですが、堪能したね
そうですね、隅から隅まで余すところなくって感じですね、
うん、すごいすごいって何回も行きたいっていう話だけは聞いてたんですけれども、はい、実際行ってみて規模がやっぱり普通のさ美術館のでやっているイベントの規模ではないよね。
そうですね、一瞬もがっつりでしたね。
がっつりでしたね。まあ地方でもね、いろんなイベント、ウルトラマンのイベントも実はつい先日あってたりしたので見に行ったりはしたんですけども、まあ1時間は必要ないもんね、どうしてもね。
そうですね、普通だとそういうぐらいにしたい
けど、うん、そのぐらいの内容だと思うんですけども、いやーもう本当にね3時間4時間ぐらい普通にあっという間に立ってしまうっていうところがね、
なんかもし行ける環境にいらっしゃる方はですね、カメラを持っていくといいと思います。
まあ、最後にしか使えないんだけどね、カメラはね。
いやーでもあれは撮りたいでしょう、う
ん、撮りたいですね、確かにね。まあ、最後のジオラマのセットの部分だけが撮影可能なところなんですけれども、まあ思わずねたくさん撮ってしまうんじゃないかっていうね、まあ、堪能していただきたいと思います。ね、ちょっと遠出してでもこれはね見た方がいいと思いますよ、
はい、私的にはその中で見えた短編映画がすごい良かったなと思って、本当に10分ぐらいなのにすごい内容が濃くて、もう短時間ですごい涙が出そうなぐらい感動して、あれは絶対見てほしいと思いました、
ね、しかもその後のメイキングみたいなのも流れてるんですけども、うん、これこうやって撮ってるんだみたいなね、
だんだんこう明かされていく感じがいいですよね、
うん、現時東京に現るっていう短編映画、9分ぐらいだっけの短編映画
なんですけど、ね、そうですね、はい、
ナレーションがねいいですよね、これ行った人の一回楽しめればと思ってあえて言いませんけれども、
そうですね、
うん、本当にその後の15分ぐらいの作るメイキングがまたいいわけですよ、まあ、本当ね盛りだくさんって感じなので、
見ていただければ、
はい、好きな人はぜひ行ってほしいっていうイベントになってましたね、
はい、
ということで、今日の特集なんですけれども、いやまあねこうちょっとさすがお互いたくさんたくさんいただきましたね、今回も大量に終わってみると来ているといういつものパターンだったかもしれませんけれども、今日の特集は
2012年夏アニメ新番組青田街特集です。
僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。
さあ恒例青田街特集、今回の最初の作品なんですけれども、個人的にはねすごく好きな作品なんですが、ちょっと投稿数から言うと予想以上届いたなっていう感じですね。今回の作品群の中では実は一番投稿数が多かったっていうね、まあ、その中から今回はね一番多かったので2通お届けしたいと思います。
跳躍百人一首歌恋、ロンさんからのコメントです。珍しくテレビ東京深夜のアニメ枠で始まったキワモノみたいな感じで見始めたのですが、やはりキワモノらしくタイトルの跳躍というあたりがどちらかというと敷居が高かった百人一首の世界の敷居を下げてくれているようです。曲は違いますが、日テレのちはやふるなども競技スポーツとしての取り扱いで百人一首を取り上げているわけで、タイミングとしては良かったかなと思います。 内容も跳躍の名に負けず、冒頭の解説だけは藤原の定家が海パン一丁でビーチにいたりと、およそ平安時代とか無関係だったりするのですが、こと本編になると平安の時代劇で和歌にまつわる歌い手の心の機微がやや線の太い立ちながら丁寧に細やかに描かれている点は評価できます。平安文化をわかりやすく描写することで百人一首の導入を果たせる現代役のアニメとしては本作はおすすめです。続きまして、ブラック&さんからのコメントです。コンクールで予想外に面白いのが跳躍百人一首歌恋。タイトルや30歳の保健体育に似たエッジ太い絵柄から最初からある程度のコミカルっぽさは期待していたのですが、これがやっぱり面白く、そして切ない。男女の立ち位置などはしっかり時代を反映させつつも、ストーリー自体はかなり今風にアレンジされています。それでも男女の中は時代を問わない部分もあり、昔話としてではなくすっとストーリーに入っていけます。特に面白かったのが3話の宗貞と吉子相乗返上。兄弟のように育ち、宗貞を百日通いでお互いの気持ちを確かめつつ、百番悩んでも夢を捨てきれなかった吉子。その吉子を見送る決心をして見送る宗貞の二人の心情の動きをコミカルに切なく見事に描いてくれました。宗貞の中途半端に手放すぐらいならのシーンは、吉子の身を案じつつも自分の思いも断ち切れない心情がよく伝わってきた部分です。この回に関しては吉子役の遠藤彩さんの演技力も大きいとは思いますが、いつの時代もツンデレは偉大ですね。百人一首の歌の持つ意味が本当に正確かどうかは別として、ストーリーを通じて心に残ります。まあ跳躍というタイトルの作品なので、そこを突っ込むのは野暮でしょう。基本的に1話完結なので、すぐ次の回が見たくて仕方ないという作品ではないのですが、とても楽しみになっているのも事実ですね。はい、ありがとうございます。
跳躍百人一首歌恋、
私この歌恋を今期の中で一番最初に見たんですよ、アニメで。
はい。
それでもう最初から、わ、今期も面白いの来たなと思って、もう1話からハマったんですけど、
百人一首っていうだけで、どうしてもね、コメントにもありましたけど、ちはやふるを思い出すじゃないですか。
そうですね。
ここ最近のね、そのアニメの感じからいくと。で、どんな作品なんだろうなって、やっぱり最初思ってたわけですよ。で、実際見てみたら、こう、1話がっつり引っ掛けてきたっていうのかな、心に響いてきた作品でしたね。
はい。こう、あれですかね。そのちはやふるの中にあったその百人一首のそれぞれの話が紐解かれていくみたいなのが、面白いですね。
ね、要するに歌自体っていうのは本当にね、恋文だったわけでしょ。
そうですね。
っていうのも多かったわけですよね、ほとんどね。
はい。
だからそういうふうに考えると、そのしかも言葉のイメージだけだったらわからないもんね、やっぱりなかなかね。
そうですね、
説明してもらわないとね、
はい、
っていうものがすごくわかりやすくドラマ仕立てになっているっていうのかな。
解説入ってるのもなかなか親切ですよね、ちょうど真ん中あたりとかに、
番組案内人としているのがいいですね、定価とかが。
この作品を見ながら、受験のお供とかに使うといいんじゃないかなと。非常にわかりやすいし、キャラクターのデザインも現代風になってるじゃないですか、全体的に。
まあ喋り自体もね、セリフ自体もそんな感じですからね。
私本当に大学時代国語国文学科だったので本当に六花線とか覚えなくちゃいけなくてえ、ふんやの安秀って何とか思ってたんですけど、一番最新話に出てきてて、あ、もう歌恋を読んどけばよかったってすごい思いました
いやもうね、人名覚えるのはエピソードから覚えるのが一番記憶に残りやすいんでね、これぜひ活用してほしいですよ。
リンデのラグランジェ、アリエスさんからのコメントです。やっとマドカの丸が帰ってきました。2期で様々な謎が明かされ始め、物語の核心に近づいた感じですね。ゆるいロボアニメを装っていますが、リンデのラグランジェは青函戦争を扱ったハード SF なのです。この設定を念頭に置いてみなければならないのが一期のもどかしさだったのですが、おかげで二期は一気に加速した印象ですね。そんな暗い設定は知っていればいい程度に置いといて、 元気になれるロボットアニメのコンセプトのまま、見ていてなんだかワクワクしたり、ドキドキしたり笑ったり、一機のノリもパワーアップして、マドカが活躍する待望の二機、青函戦争の真っ只中で、女の子の友情物語はどう決着つけるのか、夏の鴨川が熱くなりそうです。はい、ありがとうございます。
リンネのラグランジェ二機です。まず最初に、第0話鴨川メモリアということで、ちゃんとこの親切にね、一期を振り返る話からスタートして第1話おかえり鴨川につながっていくわけですけれども、
はい、
このさ、まあ、まとめっていうのは意外といろんなところがあったりとかするんですけれども、この第2期の第0話の鴨川メモリアってよくできてませんでした？
すごくなんか端的に分かりやすく、ラグランジはこういう話だったんだよっていう形でできてましたよね。
逆にね、個人的にはね、一期ってこんな話だったんだって思うような話だったんですよ。
あ、本当ですか。
よくできてんなと思って
結構ラグランジェって当時で見た方が面白いタイプの作品かなと思うんで、総集編入るのすごいいいなと思いました。
そうなんですよね。だから毎週見ているとどうしてもこう部分部分のつながりっていうのを忘れていくときってあるじゃないですか。どうしても、はい、その、まあ、作品の勢いみたいなものもあったりとかするんですけれども、なのでちょっとこう流れで見てたみたいな感じがあったんですよね、正直。
はい。
で、今回まとめてみてすごくこううまく構成されてたので、この第0話のまとめに関してですね。だから、まあ、それ見てちょうど本その後の第1話を見たときにすごい期待できるなっていう、盛り上がりだなみたいな感じでスタートしたところが本当良かったなと思ったんですよね。
話の内容も進路を絡めてきたのが、お、ちょっといいじゃないって思ったところなんですけど、
まあ、学生ものだしね、ある意味ね。
そう、これから先どうすればいいのかって考える時期に、うん、やっぱ進路って大事じゃないですか。
大事ですね。
で、これ地球の未来っていうのもまた考えなくちゃいけない大事なことで、うん、大きいのも小さいのもっていうのはなんかすごくいいなと思いましたね。
タリタリ、トレビさんからのコメントです。ワンクールということで、序盤は少し駆け足気味に話が進んでいますが、各キャラをしっかり描いた上で、ちゃんと前話ごとに山場がある構成のおかげで非常に楽しめています。特に2話の合同発表会は序盤の大きな山場であったわけですが、小夏と沢の歌う心の旋律にはハートをがっつりとつかまれてしまいました。その辺はちゃんと歌える声優を配置しているのも大きいですね。オープニングとエンディングもまさに青春ものって感じでいいですね。疾走感のあるオープニングも好きなんですが、男子も歌っているエンディングもこれまた新鮮。早く若菜も加わった完全版が聞きたいです。そして、その脚本、音楽を支えるのが美麗な作画。作画スタッフの多くが花咲くいろはと共通していることもあり、背景が綺麗なのは当然として、キャラの動き、表情ともに秀逸です。小夏メインで話が動いていた序盤から、少しずつ若菜の方にもスポットが当たってきましたが、これから二人の間にどのような化学反応が起こって、それに沢、太一、ウィンがどのように関わっていくのか、期待して最後まで見ていきたいです。はい、ありがとうございます。
続きまして、タリタリです、はい。作品自体ね、PA ワークスの作品でもいかにもっていう感じのこのなんていうのかな、背景の美しさっていうんですか？
はい。
ですよね。
そうですね。やっぱりこう舞台が江ノ島だし、綺麗だなっていうのがありますね。
うん、もうなんかそういうこう地方ものを作らせたらさすがっていう部分のね、その魅力が、溢れてるんじゃないかとは思いますけれども、まあ今回に関してはなんていうのかな、ストーリーというか設定っていうのかながちょっと変わってますよね。
そうなんですよね。私一番最初に結構途中まで小夏が主人公だと思ってたので、
私もね、小夏が主人公でちょっとこういわゆるウザキャラだよねこの子はと思いながら、
そうなんですよ。だから主人公だけちょっと嫌だなと思ってて、
そうで、これはなかなか難しくないかっていう感じもあるよね。あれであんな、はい、まあ一生懸命ではあるんだろうけれども、結構わがままじゃないですか彼女自体が。
そうですね。
前向きと言っていいんだろうけれども、ああいう子一人いると振り回されちゃうよねっていう、
うん、
でそう思っていたら違うんですよね。
そうなんですよね。若菜が主人公っていう、
うん、 まあ、はい、結果的にはこの3人がみたいな感じなんだろうとは思うんですけど、若菜がね、はい、上の方にこうクレジットされているっていうことで、
はい、
うん、まあ多分この彼女、若菜のお母さんの話がね、今出てますもんね、ポチポチね。
そうですね、やっぱりこう、うん、音楽やめちゃった若菜なんで、
うん、
それがどうやってこう、小夏によって変わってくるのかなっていうのが。
そうなんです。あと、教頭もね、田中篤さんがやってますけど、教頭も何かこう、絶対含み持ってますよね。
そうですね、う
ん。で、しかもお母さんにも何か関わってるんでしょみたいな。
ああ、はいはい、
うん。みたいな部分も含めて、こう、ね、どういう話になっていくのかの楽しさっていうのはありますよ。どんどん、毎は毎は見ていくうちに、こう、気になってきてるっていう、ね。
そうなんですよね。
その辺の構成はうまいですよね、うん。
そう、やっぱりこう音楽とかもうまく使ってるなっていうのが。
うん。1
話から、あの、効果とリフレクティアの合唱版、あの、トゥルーティアーズの。
はい。あれはまずびっくりしましたね。リフレクティア
の。他に、あの、他1曲みたいな感じで、前は2、3曲新しくペースで出てきてるようなイメージがあるんで、かなり贅沢ですよね。
うん。やっぱり声優さんたちが、ね、歌っているっていうのもあったりして、歌える人を用意したっていうのの良さっていうのは出てますよね、確実にね。
あとこの手の作品ってどうしても女の子が歌ってそれで終わりって感じですけど、うん、男性が入るのがすごくいいですね。
合唱ですからね、そこはね、素晴らしいなと本当思いますよ。あと、まあ今回出てきたコンドルクイーンズ
すごい。いや、私3話の一番最初の冒頭で、うんうん、あのちっちゃい頃の小夏が踊ってる時の曲が、何この曲と思っててまさか4話にそれがメインになるとは思わなかった、
うん、だからその辺ちゃんと音楽っていう部分にこう一本筋が通ってストーリーが展開していってるっていうところすごいよね、
はい、
うん、最初はね、なんだこの作品って思っているものがじわじわじわじわとこうつながっていく面白さっていう、うん、これぞストーリーだなって感じはしますよね。
こう好きなことを一生懸命やろうぜっていうエネルギーとか、あの若さには溢れてる作品だなと思うんで、すごいなんか夏見てると気持ちよくなりそうですよね、これね。
はい。
心コネクト。仮面ライダースカルさんからのコメントです。最初はよくあるドタバタ劇のように見えました。しかし、この作品はどうやら一味も二味も違う異色の作品となっています。自分というパーソナリティを表現しているのは体なのか心なのか。突如ランダムに5人の人格が入れ替わったとしても、パーソナリティというのはちゃんと形成されるものなのか。いや、そもそも体と心、どちらがその人個人そのものなのか。はじめはこの手の入れ替わりアニメによくある男女の生理的なところや違う身体による動揺から始まりますが、この作品はすぐに物語の焦点がプライバシー、個人形成やトラウマという人間心理、精神のところに変わってきます。やがて個人とは一体何なのかというところに焦点が変わっていきそうな気がします。5人の心がランダムに入れ替わる中、どうやって5人はパーソナリティを形成して、それでいてお互いの心をコネクトしていき、高校生活を送っていくのか。これからの展開が非常に興味深く、とても面白い作品です。ところでこの作品、アフレコでは最初は入れ替わり前の役柄で一通り取り、その後入れ替わった後の声優が元役の声優の演技に似せて二度目を取っているのだそうです。そのため普通は5人のキャラクターがこんがらがってしまいがちなこの作品、入れ替わった後も各キャラの特徴が出ていて分かりやすいのもいいですね。はい、ありがとうございます。
心コネクト。
はい、
まあ、私たち世代になるとですね、どうしてもこの男女の入れ替わりっていうと転校生を思い出してしまうんですけれども、
あ、あの私のイメージだとここ最近で入れ替わりって言ったら、あのギャグ界、
はい、
作品の途中とかに入るギャグ界で、あのみんなが入れ替わっちゃって大変みたいな、一夜完結の話みたいなイメージがありますね。
まあ、つい最近だったら秀逸だったのはあれですよね、前期の作品の
ニャルコですかね。
そうなんですよね。あれは結構ね、ギャグなんだけどもうまく入れ替わりのネタを使ってたなっていう気がしたんですけれども、見ててちょっとやっぱりドキッてしてなんぼだと思うんですよね、あれって、
うん、
と思ってたんですが、今回のこの作品は全体が入れ替えで、しかも頻繁に入れ替わるっていう、
しかもなんかいつ終わるとも知れないっていうのがなんかミソですよね、うん、
最初はどうしたってこう男女の入れ替えって言ったらね、こうね、性的な部分での興味みたいなところに男の子としては尽きるとは思うんですよ。まあ1話のね、頭の A パートのところでもやっぱこうおっぱい触ってたりしてたじゃないですか。
そうですね、あの、うん、あとあの女の子に告白をさせる動画を撮るみたいな、
うん、そうそう、いかにもな感じで、その辺はねうまくやってると思うんですよ。ところが意外と暗い話がポンポンと出てるっていうの。
そうですね、なんか長く入れ替わってたせいって言っちゃなんですけど、あの楽しい部分だけじゃなくて、あのあんまり見ないでほしい部分みたいなのがだんだん露出してますよね。
うん、その辺はね、そのただ単純にキャッキャウフフ作品じゃない、まあ本当にタイトルが心コネクトですからね、本当に心の部分に引っかかってくる作品になってるのかなっていう気がして、可愛い感じのケイオンっぽいようなキャラクターの中でですよ、この先どういう、はい、逆に言えばドロドロした話も出てくるのかな。
割とあの女の子たちは何かしら悩みを抱えてる子が多いかなっていう印象はありますよね。
ありますね。表面上はそう見えなかったのが実はみたいな感じにはなりつってるみたいですね。
とりあえずなんかこうユイの話は一段落したかなっていう感じはしましたけど、今度は新たに姫子が倒れたりとかあったじゃないですか。
ありましたね。
で、イオリもなんかこう家庭がちょっと事情がありそうみたいなの見えてきてるので、うんうんうん、まあ、どうしても入れ替わるとそういう部分が見せないようにした部分が見えちゃうっていう。
うん、で、まあそれでこう、どう、今、まあ女の子同士の中でも別にね、言ってなかった部分とかがあるんだとは思うんですけどね、そういうのも含めてこう、つながるおかげで知らなくてもいいこと、言ってなかったことみたいなものが分かることに、よって彼らの関係がどう変わっていくのか、どう成長していくのかみたいな話になるのかなとは思ってるんですけれども、非常に先が気になりますよね。
そうですね、なんか終わった頃にこの5人の関係がどう変化してるのかみたいなのはすごく楽しみだなと思います。
人類は衰退しました。クオンさんからのコメントです。1話を見た時には世界観や妖精さんの位置づけなどがよくわからず、オープニングのダンスと音楽が個性的で可愛く、エンディングは不思議なニュアンスで独特だなとしか思っていませんでした。しかし、2話の加工済み鶏肉、3、4話の同類詞など思わず笑ってしまうワードの数々や、漫画の中に入り込み、3人でストーリーを作っていくというシチュエーションがシュールですっかりハマってしまいました。ヒロインの私も可愛くて和やかですね。はい、ありがとうございます。
人類は衰退しました、
はい、
いやー、なんというかですね最初に見た時はただの可愛いアニメかと思ったんですけれども、とんでもないですね。
まあタイトルも結構とんでもないですからね。
うん、
はい、
いやだからね、もう素直にタイトルのまま受け取ったわけですよ、
うん、
だから人類が衰退した世界で、
はい、
どういう物語が進行するのかと私は素直に思いながら、はい、見始めたわけですが、
はい、意外と現代と同じことを繰り返すんだなっていう面白さが、
うん、だいたいあの妖精さんたちって何者なんだろうね。
ああ、かわい
いいや確かにかわいいですよ、あの、はい、なんていうのかな、こう結局毒ないじゃん意外と、あの妖精さんたちには。
あ、はいはい、
妖精さんたちには毒はないんだけれども、周りに毒がありすぎるというのか、なんというのか。
そうですよね。あの、毒があることを見たり聞いたりすると、あの、シューンってへこんじゃうじゃないですか。
そうなんですよ。
残酷絵本とか読まれて。
うん。かわい、かわいくてね、とにかく妖精さんたちが。妖精さん以外のキャラクターが危険？
そうですね。
何よりもあの加工済みチキンですよ。
どこ突っ込んでいいのか分かんないじゃないですか。だって、
うん、
首切れたところからパクパク言ってましたよ、あれ。
そう。どんな話なんだと。1話、2話は私の中ではもう今期ぶっ飛んだ感じでナンバーワンですよね。
なんかこう不条理っていうかブラックユーモアっていうか不思議な感じがしますよね、うん、あれはね。
そしたらいきなり3話4話で今度はあの同人の歴史みたいな感じになったでしょ。
あれ結構なんかあの流れを知ってると笑える内容だなと思うんですけど、
各話各話のテイストが若干違ってたりとかもするので、そのまあなんていうの、エピソードごとで楽しんでみればいいのかなという気もちょっと今回はしましたね。
はい、なんかこれからどんなエピソードが出てくるのか非常に楽しみです。あの原作者の方が独特な世界観の話を作る方なんで、結構合う合わないはあるかなと思うんですけど、 1,2 話でおって思ったら続けてみても面白いんじゃないかなと思います。
もやしもんリターンズ、ゲオさんからのコメントです。農大というちょっと特殊な環境を舞台に、金が見える特殊能力を持つ主人公沢木総衛門忠次と、彼が所属する五木ゼミの一癖も二癖もある面々と、それに忘れてはならないオリゼをはじめとする愛らしい金たちの巻き起こす騒動の数々、時には普通の学生と変わらないバカバカしいこともありますが、普段では決して知ることのできない金やお酒、発酵物や農業にまつわる様々な雑学を大いに笑いながら学べ楽しんだ作品だった前作。個人的に待ちに待った待望の第2期は、相変わらずの彼らのバカバカしい出来事と目から鱗の雑学の数々に大いに笑い楽しんでいます。原作は絶賛連載中なので、区切りのいい終わりを迎え、ぜひ第3期につなげてもらいたいものです。はい、ありがとうございます。
さあ、ノイタミナからもやしもんリターンズ、これは牧田くんですかね。
そうですね、僕これ実は原作好きで全部持ってたりしますんで。
おお、いいですね。
はい、いや相変わらずオーリゼが可愛いっていう。
最近でしたっけ。
そうです、金です、金です、あの一番メインの
カモシゾー
ってやつね。
可愛いんですね。
あれはとてもいいですね。
ノイタミナショップに今回行ったので、上にいっぱいいましたよね、あいつら。
そうですね、完全にあのカフェのところがカモされてましたけど。
うん、この作品見ていると、いろいろやはり、こう、詳しくなったりとかするんですか？
そうですね。雑学が増えるのと、あと、とってもお酒が飲みたくなるんですよ。
おー、まあ、金ですからね。
酒が飲みたくなるし、いろいろ、こんなに日本酒っていっぱいあるんだ、みたいな、そういう知識がついていくっていう。お
ー。なんで俺は見てないんだろうね、お酒好きなの。ね、
いや、見た方がいいですよ、これ。
もうずーっとね、言われ続けながら、なぜか見ていない作品、たまにあるんですけど、まさにその作品の一つなんですよね。
ああ。で、今回、あの、はるかさんとりゅうたの話もやるみたいなので、原作好きな人間としては、結構その辺も注目して見ていきたいなと、なんかもう、りゅうたが結構最初、ファーストインプレッションで嫌なやつみたいな感じになってるんですけど、そこまでな、そんなに悪い人じゃないんで。
うん。
今のうちにあの人をこう今判断しちゃうと、後で、あ、大変ですねっていう風になるんで。その辺見ていただければなって思いますね。で、その、リュータとハルカの話の関係で、今回外国、フランスに多分行くと思うんで、向こうのお酒の話が出てくると思います。
ね、ワインとかビールとか楽しみですね。
あれもう本当、原作濃かったからだ。なんで、洋酒好きな方とかをね、見ていただければなと。
ね、あの日本酒アニメだと思ってる方もぜひ見ていただきたいかなと思います。
はい、同じくですよ、今期のノイタミナワークもう一作品は夏雪ランデブーなんですけれども、どうよみちちゃん、
もうなぜこの投稿が来なかったのか。
今回来なかったの、来るかと思いましたけれども、でもまあこれ女性向けですかね、やっぱり。
ああ、そうなんですかね。
すっごいキュンキュンきますよね。
そうですね。こう結構一見、こうテーマが重い感じではあるんですけど、うん、こうやっぱこううまくギャグな感じもあって、なんかこう緩急がすごくバランスよく取れてるなと思って。
そうですね。ロッカちゃんっていうね。
はい。
もう未亡人ですよね。
そうですね。
そのロッカちゃんを好きになってしまった涼介、若者です。
はい。
で、そのロッカちゃんの元旦那、アツシ。
はい。
こいつは幽霊なんですよね。
そうなんですね。
このアツシ、凌介にだけアツシが見えるっていう、よりにもよって。
はい。生きてた頃は全然嫉妬深くないやつだったのに。
うん。うん、
そんな成仏できずにずっとロッカちゃんの周りをうろうろしている。
でロッカちゃんには見えないし何もできないけれどもみたいな。
はい、いや怖かったですね、最新
ね。本当に何もできないのかと思っていたら、結局、うん、そのポルターガイストみたいなことが起こせちゃったっていうところがね。
そうですね、本当に怒ったら、
うん、なんていうの、女性向け BL アニメかって一瞬思ってしまうノリがあったんですが、全然違うじゃないですか。
全然違いますね。
うん、で凌介は必死にこうロッカちゃんをくどこうくどこうと頑張ってるし、でこのねロッカちゃん自体も旦那に先立たれてしばらく経っている上で、
はい、
こう何の支えもなく生きていくのがしんどくなって、新しい恋もできるならしたいっていうこの微妙な感じ。
そうですね、すごい悩みの中にいる
心の葛藤と大人らしい関係っていうのかな、ここがすごくいいんですよね、うん、
そうですね、この微妙なバランスが、
デートしたりする時の何言葉とか態度とかそういうのがね、
うん、表情とかも、
ね、そういうのも含めてこう非常に、はい、いやこれ久しぶりにこう恋愛ものとしてドキドキする作品、大人向けの恋愛ものかなっていう気がして見てますね。
はい、最後まですごい楽しみですね。
はぐれ勇者のエステティカ、 B さんからの投稿です。最初は主人公が鬼畜で女の子にひどいことばかりするのかと思っていたら、実際には部屋へ連れ込むなど他人には鬼畜に見える行為をしながら女の子を助けているといういいやつでした。一人だけ恥ずかしくならないように全員におもらしをさせるなど、手法は少し鬼畜だけども結果的には自分だけ悪者になってみんな仲良くなってるんだから狙い通りなんでしょう。シティハンターのサイバリョウのような感じだといえばおっさん世代にはわかりやすいんじゃないでしょうか。本筋は燃える話のようだし、主人公の暁はデバイスを幾重にも巻きつけて強力な武器を出すという筋肉マンテイストあふれるナイスな中二病なので、おっぱいも含めておっさんは一度は見てみるべきなんじゃないかと思いました。ありがとうございました。
はぐれ勇者のエステティカ、まあ、鬼畜美学と書いてですけれども、はい、タイトルからしてね、もう今回私は見てなかった作品ではあったんですが、今回B さんのコメントを読んで、え、そんな作品なの？みたいな感じだったんですけど。
1を見て、あ、確かにシティハンターって言われると、これは確かにその匂いがすると思いました。
今回ね、B さん以外からもシティハンター指摘があったわけですよ、この作品に関して。
はい。
ってことはだよ、完全にこれはターゲットはおっさんなわけですか？
ちょっと懐かしい匂いがするかなって感じしますね。
ちょっとなんかもったいないことしたかなっていう気が今してます。
一応こう規制かかるぐらいはおっぱいポロポロとかしてたりするんですけど、ノリとしては、爽やかにエロくみたいなスタンスがある作品かなと。
爽エロですね。
割と、そう、本当にシティハンターって言われてましたけど、ああいう、こう笑って見れるエロみたいな、そんなものを感じ取りました。
ちょっとこれは。まさに深夜向けって感じですね。
はい。
織田信長の野望、研究所員 B さんからのコメントです。 TAF2011 でプロモーションをしていたので以前から気になっていた作品です。最近はイケメンの戦国武将や新選組ばかりが活躍していたので、こういう作品は好きです。注目はやはり主人公の相良がゲームで得た歴史の知識をどう活用していくかにありますね。信長光秀に倒されることなく天下統一を果たせるのか非常に気になります。そしてタイトルにもある野望、これは日本の天下統一のことではなく世界に向けての野望なのかなと個人的には思います。戦国の世で日本を世界有数の海洋貿易国家にする、信長と義晴ならそれを成し得てくれそうに思います。そういえばストライクウィッチーズの世界はそれが果たされた設定になっていましたね。期待の大きい作品だと思います。ありがとうございました。
織田信長の野望、
はい、
織田信長は女の子だった、美少女大河ロマンというもうね、タイトルからして通常じゃ見ない作品だったんですけれども、
はい、
偶然ね見ちゃって、なんじゃこりゃと、
うん、
妙にハマった作品ですねこれは。
そうなんですよね。
うん、あの個人的にあまり歴史ものをめったに見ないんですけれども、しかもあのいわゆる何今期で今期前期ですかね、今期もまだやってますけれども、いわゆる歴史もので男性のキャラを女性化したものっていうの結構最近多いじゃないですか。
はいはい。
うん、であんまりその興味がない作品群なんですよね、その辺に対して、
うんうん、
逆にその歴史そのものを書いてくれるんだったらまたちょっと興味あったりとかするんですけども、
はい、
美少女ものっていうところはどうしてもこう苦手な部分でもあるので、まあ、最初からなるべく見ない方向が多いんですがと思っていたんですけれども、
はい。
ね、こう、いわゆる一話ザッピングをしているときに見かけちゃって、ハマっちゃったなっていう。
そうですね。もうだって一話からもう本当に丁寧に作られてるのと、うん、こうなんかこう、やっぱ女の子で燃えるっていうよりは、本当に熱い燃えがあるなっていう。
ですよね。
はい。
あとこう、やっぱりヒロインに、ヒロインですよね。ヒロインの、
はい、
ノブナ。
はい。
伊藤かなえさんの、すごい魅力的で、
はい。
あまりね、伊藤かなえさん自体に対して、その、あまりこのキャラでやってるんで好きみたいなのが、個人的には今まで実はなかったんですが、
はい。
ノブナに関してはね、来てるなっていう感じ。
いいですね。もう毎週出あるかがもう、うん。
そう。可愛
い。楽しみで。はい。
演技的に、なんていうのかな、すごいこなれてって、うまいっていう感じじゃないんですよね、今回のノブナの演技っていうのは。
うん、
なんか、
初々しくありません？
そうなんですよ。だって、ベテランでしょ、それなりに彼女自体が。
そうですよね。うん、結構頑張ってきてる方だと思うんですけど。
ですよね、もう長くやってますよね。うん、なのに、何この感じっていうのかな。そこにもう、ギュッて掴まれたっていう気がするんですよね、このキャラに合ってるっていうところで。それと、主人公の、こうね、江口拓也くんが演じている、相良義治。
はい。
猿ですけど。まあなんかね、歴史上こう何かが狂っているみたいなところ、まあ、ね、女性になってる時点で狂っちゃいるんですけれども、まあそこに現代からなぜか知らないけど、タイムスリップしているという、そんな状態なはずなのに、普通に彼は暮らしてますからね。
いや、純能力あるっていうのはある意味魅力だったと思いますよ、うん、彼の。
だってもうあっという間だからね、普通にね。
いや、なんかこう信長のうんやーみたいなゲームの知識のおかげで彼大活躍ですよ。
もうね、織田っていうか光栄さんいいんですかぐらいな感じの、っていうかこれセットでなんかやりゃいいのにぐらいのレベルだと思いますよ。
いや、ギリギリ名前はほらどうにかしてたじゃないですか。
まあありますけれども、いや、でもね、その戦国ゲームの知識を得てうまくいろいろ渡り合っているというところが、まあこれがいかにもねアニメっていう感じですか。
そうですね、うん、一緒に同居じゃないですけど面倒見てくれてるのがネネって幼女だったのも私は結構面白かったです。
まあ本当その辺のさ、幼女キャラとかがいっぱい出てくるのって個人的にはどうなのかっては思うんですけども、この作品に関してはそういうのを置いといても楽しい部分がいっぱいあるっていう、珍しく引っかかっちゃった作品かなとは思いますね。あとやはりこういうね、歴史ものには大事な部分だとは思うんですけど、史実とこうどれだけ合わせながらちゃんと面白い作品として持っていくかっていうところだとは思うんですよ。
はい。
まあすでにね、女の子の時点で違うっちゃ違うんですけれども、でもその中でこうね、もうすでに歴史は変わりつつありますけどね、かなりね。
そうですね。
うん。ちゃんとね、公式サイト見ると、いろんな情報があるんだよね、これがまたね、すごくね。
勢力地図とか。
勢力地図とかね。よく作ってんなってか、まあ、本当にこの辺はやっぱり、歴史ものにありがちなマップの作り方とか、作ってあるのを見ると、好きな人がやってんなっていうのがよくわかるっていう感じもあって。
なんかこう、こういうところに愛着がある作品ってすごく良くなるイメージがあるので、うん、すごい個人的には応援したいですね。
そうですね。個人的にも本当に、ただの美少女アニメではない感じの面白さを本当すごく感じて、かなり期待作ですね、私の中では。
女子楽、不春さんからのコメントです。そこアニの特集で気になり楽しみにしておりました。 水島監督がおっしゃっていた通り、落語要素はタイトルと着物、新宿末広亭の楽屋のみかと思いきや、楽屋話で繰り広げられるシニカルな笑いは落語家を感じております。内容は本当に女子トークで微笑ましくもブラック。各話に挟まれる東京名所を巡るのもいいですね。東京の寄席も紹介してもらいたいです。夏の夜長ににやりと笑って楽しんでおります。ありがとうございました。
さあ、水島監督の女子楽。
はい。
いや、もう本当にインタビュー通りでしたね。
っていうよりも、柔らかくって言ったじゃないですか。
本当ですよ。
柔らかいですか？
開幕、開幕。
個人的には、スカイツリーは出さないって言ってたのが、エンディングにいることにびっくりしましたね、私はね。
あ、ほら、ディスるって言ってたじゃないですか。それは期待ということですけど、B パートの部分が、こう、ゆるゆるやりながらも、ちょっと昔の下積み時代の思い出みたいな話で、いい話に持っていって、やっぱり C パートでひどいみたいなのが、すごいいい構成かなと思います。
気楽に見てくださいっていうのが、本当に気楽に見れて、ね、こう、思わず吹き出すところもあるし、みたいな感じで、一週間に一本ね、こういうなんかちょっとこう、作品があって、と嬉しいなみたいな、そんな感じじゃありませんか？
そうですね、程よくこう笑えてお酒も進むみたいな、
うん、癒し枠です。
そうね、ある種の癒し枠ですね、これもね。
はい。
トータルイクリプス、高中さんからのコメントです。第1話 A パート、帝国軍の養成学校での女子生徒たちだけの楽しげな授業のシーンから始まり、その後第1話 B パートから第2話へと続く悲惨な展開。ベータが瞬く間に帝都京都へ進行、軍の防衛線も突破され、高村結衣たち学生も前線へ駆り出されていく。そして懸命に戦うも、圧倒的な敵の強さの前に無残に壊滅していく帝国軍。ただ一人生き残った結衣、久しぶりにやられたと思うぐらいがっちり掴まれました。第3話からは本来の主人公ユーヤ・ブリッジスも登場して、やっと落ち着いた感じがします。今後はベータとの戦いを通して、ユーヤとユイの関係がどうなっていくのかが本作のメインと思われますが、今のところ全く歩み寄る気配は見られないですね。他のキャラも魅力的ですが、特にクリスカ・イーニャのソ連軍ペアがどう描かれるのかが気になります。ありがとうございました。
マブラブトータルイクリプス、
はい、
いや、これ私今期の期待作の一つなんですけれども、
はい、
ね、マブラブ好きとしてはですね、やはりね、やっと来たっていう感じなんですが、
怖いよ
これね、個人的には、
はい、
第1話と第2話、これ最初試写会みたいなところでは、
はい、
一緒に見せたらしいんですよ。
そうですね、
うん、これ1話見ると分かんないよね。
分かんないですよね。前のフェイトゼロが確か一番最初1時間だったじゃないですか。それでやった方が良かったかなってそこはちょっと思っちゃいますね。そうなんですよね。
ちょっともったいない気がしたんですね。まあその編成上ね、そんなうまくいかないのはわかりますけれども、
はい、
まあでもちょっと無理してでもなんとかその1時間枠でやった方がこの作品のその最初のインパクトっていうのはあったかなっていう気はちょっとやっぱしますね。
そうですね。
うん、
いやー、しかしそれにしても光栄。
まあマブラブ自体は私はしているので、はい、ね、内容は分かってはいるんですけれども、分からない人たちからしたら、あの前半と今の始まった、3話から始まってる部分ってどうなったのっていう感じはあると思うんだよね。
ですよね。
うん。一応世界観の説明のための、その、
1話と2話。
1話と2話だったわけですけれども、まあ、あの悲惨な感じから今はちょっと想像できないよね。
そうですね。
うん、
一応あれですよね、スピンオフというか、
そうなんですよね、
ガンダムでいうところの08正体とかそういう感じなことなんですよね。時間軸が一緒で別の場所みたいな。
そうです、そうです。まあ、世界設定は一緒のはずなんですけれども、まあ、その中のこう今回は開発基地の話ですかね、戦術機の。
そうですね、
はい、の話になっていくわけなんで、まあ、ベータ後半の方で出てくるらしいという話はありますけれども、まあ、基本的には人間模様の話になるのかな、しばらくは。
うん、模擬戦をやりながら、
うん、とは思いますけれども、まあね、でも基本的にすごい殺伐とした世界の話ですからね。
はい、
うん、まあ1話であんな感じで、あ、でもベータ動くとこんななるんだっていうのをちょっと私はね 思いながら見てました。
おうちの実家のある京都をボロクソにされまして、
燃えちゃいましたからね。
京都だ。
まああれ見てると絶対勝てないと思うよね、普通にね。
そうですね、
あの1話2話だけ見るともう先には絶望しかない。
そうですよ、だって2話であのギリギリ生き残った時点で、あ、もう死んだなって思いましたよ、あれ。
どんだけこう食われるんだみたいな。
さっとやられた方が幸せみたいな感じします
よね。まあそこはね、あの先のポイントだったりしますけどね。いや、まあ今後のね展開が楽しみで、できればこれが当たってですよ、本来ならね、はい、マブラムの方まで本編まで行ってくれるとなぁと。私が大好きなメイヤが出てくるわけなんで。
ああ、月も出てきますね。
ですね。
ソードアートオンライン、国王さんからのコメントです。今期一番期待しているアニメは、ソードアートオンラインです。原作は現在アニメが放送されているアクセルワールドと同じ川原歴先生です。個人的にアクセルワールドよりもソードアートオンラインの方が好きなので、とても期待しています。仮想空間のオンラインゲームにとらわれたプレイヤーが、脱出するためにゲームクリアを目指す。しかもゲーム内で死ぬと現実でも死んでしまうというデスゲーム。これはゲームであっても遊びではないという1話のセリフが全てを物語っていると思います。オンラインゲームを題材にしているアニメだとドットハックシリーズがありますが、ドットハックを好きな人なら楽しめる作品ではないかと思います。原作は長編と短編で構成されていて、時系列がバラバラになっているので、アニメ化するにあたってどうするのかが気になりましたが、3話まで見た感じだとどうやら時系列順に話を構成し直してやるみたいですね。ソードアートオンラインの面白さは、オンラインゲームを実際に遊んだことのある人だとにやりとしてしまう描写がいくつもあることだと思っているので、そこがちゃんとアニメで表現されるといいなと思っています。ありがとうございました。
今期話題作だったと思うんですけれども、ソードアートオンライン、
あー、ゲームの中に行きたいとか結構思いましたけど、こういう状況ちょっと怖いですね。
まあ、ね、ゲームの世界とかアニメの世界とか二次元の世界に行きたいと思うことはあっても、はい、それで死ぬのは嫌だよね。
そうですよね。いやー、でも、キリト君はよくやってると思いますよ。頑張ってると思いますよ、僕は。
なんかこう、じゃあ6人組を作ってって言われた時に、あってなってるのを見て、あ、この子ちょっと愛せるかもしれないと思いました、私は。
班を作ってください、グループを作ってくださいっていうのをね。
そう。主人公がアクセルワールドの主人公とほぼ同世代で14とかなんですよね。確か、話が始まった時点で。はい、それを考えると、あの子供っぽさとかを、やっぱりこっちの作品でも、子供っぽくて未熟な部分がありながら頑張っていこうみたいな部分はすごいなんか応援したくなるかなって思ってます。
そうですね、伸びしろに期待できるって感じで。
うん。
他のキャラクターが出てくるんですけど、こう、声優さんが結構こう、すごい人を使ってるんですが、すぐ死ぬっていう。
そうですよね。なんか檜山さん、あれ？あれ？あれ？みたいな。どう考えても。まあ、
勇者王というか、バルムンクというかね。はい。いきなり出てきて、え？みたいな。
ちょっとこう、みんなをまとめる、今までこの話に出てこなかったキャラクターで出てきたのに、死んだっていう。
うん。1話の段階でも、ね、虎徹の平田さんが出てましたし、
はい。
まあ、死んでないかったけどね、よかったけどね、3話にいたからね。
暗い仲間と一緒に頑張ってましたよね。
頑張ってましたよね、ちゃんとね。お、よかった、この人は生きるんだと思ったところが、もうなんか、いわゆる有名声優をそういう捨てキャラに使っていくのかなってちょっと思ってたので。
油断できないんですよ。
油断できないですよね。
本当にすごい人がずっと出てて、そのせいか、誰が死ぬか、いつ死ぬかわからないじゃないですか。最新話に出てきた女の子とか、はい、あれ絶対準ヒロインでずっと出てくんだと思ったら、あれ死んじゃったっていう。
オープニングにいるよね。
結構聞くいるよね。
ということは、でも、あくまでヒロインは、2話に出てきた、アスナだったっけ、女の子ね。
うんうん。
あの子なんでしょうけれども。
そう、なんかもうちょっと2人で取り合うみたいな関係が続くのかと思ったら、あれーっていう。
そんなことに気を割いている余裕はない世界だったという。
え、ハーレムじゃないの？キリトさんの。
僕も思ってたんですけどね、うん、ちょっと。
全然殺伐としてましたね、思ってたより。
まあ今のところはまだ殺伐としてますよね。個人的にもうちょっと正直期待してたっていうところがあるんですけれどもね。はい、どうしてもオンラインゲーム、私もちょうどだから この作品が書かれたぐらいの頃っていうのかな、まあ、ドットハックの時代なんですけれども、まさにね、
はい、
うん、ぐらいの頃にちょうど本当にがっつりハマってた時期があって、やっぱり1年ぐらい1年半ぐらいかな、まあ言ってしまえば廃人じゃないけれども廃人みたいな生活をしてた頃があるので、
あ、うん、ネットが現実的な、
そうね、1日何時間か、違う、1日のほとんどは少なくともネットにはつながってるよね、ゲーム自体はみたいなさ起きてようが起きてまいがみたいな時期があったりとかしたので、だからなおさらそのそういう世界に対する憧れはもちろんあるので、なおさらなんていうのかな、リアルさが欲しいっていうの、
うん、
ファンタジーなりのリアルさが欲しいっていう風な気がするんですよね、うん、でちょうどやっぱりドットハックのサインの頃はサインの中にも嘘はいっぱいあるんだけれども、でも、はい、もしかしたら何年後かにはこういうことがあるかもしれないみたいな、
あ、期待的なところとか、
そうそうそう、うん、
でそれとはまた別に絶対にゲームの中とリアルだとここが区別がつくはずだみたいな差があ
ったりとかね、
はい、
その中でもうまくこう綺麗に騙してくれると、はい、より入り込めるっていう部分っていうのかな、だからシステムの前提みたいな部分っていうのかな、
は
い、その辺がやっぱりこうドットハックはうまく見せてくれたなっていう感じがあったわけですよ、
はい、で今回の
そうです。で、今回のソードアートオンラインももちろんであれば期待してたわけですね。話題作って言われていたので。
はい。
うん。で、話題作で期待して、その、やっぱりね、オンラインゲームってリアルの部分が関わってこないと面白くないと思うわけ。
ああ、本来の生活
と。そうそうそうそう。だから、今回の場合だったらもう出れないわけでしょ、
はい、
死につながるわけでしょ、
はい。
であれば、その死につながる部分と、を、こう、こっち側のリアルの世界の人たちがどう彼らを何とかしようとしているかみたいなものが少しでもどこかで伝わってくる形があってのオンラインゲームじゃないっていう、オンラインゲームが舞台なんじゃないっていう気がしちゃうんだよね、どうしてもね、
はいはい、
うん、
なんか今回は完全に現実世界からアクセスの方法がないって感じでやっちゃってますからね。
そうなんだよね。で本人たちは結局今どこかにね、病院みたいなところに隔離されてパイプにつな、ね、そういうのにつながれた状態で寝たきり状態のままゲームを続けているわけですよ、1年とかね。
なんかその設定がどうやらアクセルワールドにつながる何からしいっていう話を聞いたんで、そこを考えるとしょうがないのかなっていう気はしますけどね、
うん、ただまあ違う作品ではあるわけなんでね、その辺がこういずれそういうことになるってなってこそやっとわかる部分かなっていう気もするので、まあちょっとなんか設定部分に関してとか、あとはゲーム内のゲームシステムに対してとかもレベルの問題とかね、今回の
逆になんか数値が可視化されちゃうから、うん、こうそれは本当にそうなのかみたいなツッコミが入っちゃうのですかね。なんか私はやらないんで、うん、割とさらっと見てたんで、へーって感じですそれは。
うん、だからパーティーメンバーで HP がわからないとか何なのよとかさ。どういう風に経験値が振り分けられているのよとかさ。
確かに HP バーのあれね、檜山さんのキャラクターは赤ゲージが消えるまでなんか喋ってましたけど、うん、今回の女の子のサッチでしたっけ、あの子とかはすぐバーンってやられたらちょろちょろって喋ってスッって消えるみたいな、
うん、
その辺の時間の差とかは何なのかなってのは。
そう、だからゲームだからこそそこら辺の演出っていうのはきちんとしてほしい的なさ、みたいな部分があったりとか、なんかこうちょっと気になるところがいっぱいあって入り込めない感じを受けてるんですよね、特にさ、こう見てて期待度が高かった分、うん、どうなんだろうっていう感じがソードアートオンラインに関してだけは続いてますね、ずっとね。逆にもっとうまく騙してもっと楽しませてって感じはあります。
貧乏神がゲオさんからのコメントです。容姿端麗、頭脳明晰、無病息災と三拍子揃った見た目は完璧なのに性格はかなりひねくれた一子と、その彼女から幸福エナジーを虎視眈々と狙う貧乏神のもみじ、まるでどつき漫才のようなテンポの良い二人の丁々発信のやりとりと、そこに織り交ぜられるちょっとの毒には大いに笑わせてもらっています。またその中で時折見せる彼女の意外な一面を伺わせるエピソードにも見応えがあり、毎回楽しませてもらっています。 そして何といっても本作はこれらのキャラクターを演じる声優陣の突き抜けっぷりが凄まじいですね。一子役の花澤さんもそうですが、特に犬神役の下野さんの突き抜けっぷりには正直びっくりしました。前々期に男子高校生の日常というある意味飛び道具的な作品を生み出したサンライズ、今期もまたやってくれたなと感じてしまう楽しい作品です。ありがとうございました。
さあ、あっという間に、今回取り上げる最後の作品になりましたけれども、最後の作品は貧乏神が、
はい、
ジャンプスクエア連載の原作漫画なんですけれども、これもうスタッフ陣は銀魂そのままって言っていいんですか？
ほぼ銀魂じゃないですか。
銀魂グループですよね。あの、まあ、ノリ的にまさにこう本当に深夜版銀魂と言っていいのかな。
そうですね。このなんかハイテンションな感じと際どいネタ。
うん。まあ、サンライズが作ってるなみたいな、サンライズのギャグバー、ギャググループって言っていいのかな。が作ってるなみたいな、そんな感じがプンプンしてますけれども、
はい、
見て個人的に今回はもう花澤すげーだったんですよね。
なんかこうこれまでにない花澤さんが見れたような気がしますね。
うん、たまにさ、こういうちょっとね、きつめのキャラっていうのをやることを彼女はあるんですけれども、今回の花澤さんはね、もうまず1話見た段階でレベル超えたなっていうの、一皮むけたっていうのかな、そんな感じをまず最初に受けたんで、いやもういけるよこれで、これはこれでっていうの、こういうキャラも。で、あと貧乏神ですよ、もみじね、
はい、
内山由美さんが声を当てられてますけれども、あまりね名前聞かなかった方なんですが、まあこの方のなんていうのか、微妙な色っぽさっていうの、
そうですね、なんかこう幸薄い感じもいいですよね。
ねえ、まあ、この二人、花澤さんとのこのコンビっていうのかな、このやりとりがまたすごい。
なんかすごい、テンポのいい掛け合いしてますよね。
ねえ。本当に最初、ここまで面白いく見れる作品に、まあ、ね、作ってるグループから言えばそうなんでしょうけど、本当ちょっとこうびっくりした感じですね。
うん
うん、毎週が今楽しみな作品の一つにはなってますけど、まあ本当ね、最新話では下野くんがねまたあんな役をしてというか、下野くん今期もう変態役多すぎですよ、本当にいろんなところで
彼の持ち役じゃないですか。
もう最近ね、もうそんな役ばっかりして、もう本当かっこいい役を回してやってくださいよ、本当にな
んか周りのキャラクターもなかなか声優さんすごいですよね。貧乏神の上司、菊子ちゃんだったじゃないですか。
そうですよ。本当にね。なんかもう、声優のいい無駄遣いばっかりしてるところがいいですね。すごくね。
今期だと割と女の子が可愛いギャグアニメで、女子楽があるんですけど、あれはなんかこう、ギャグはギャグでも、ブラックでゆるゆるっとしながらもきつめのギャグみたいな感じですけど、貧乏神ってハイテンションギャグっていうか、勢いとこう物量で攻めてくる感じっていうのかな、なんか全然毛色の違うギャグアニメで、
うんね、
見比べて楽しいなと思って。
そうだよね。あとまあ本格的にブラックなね、衰退しましたみたいなアニメもあったりして、
これも癒しブラックっていうちょっと不思議な世界、
不思議な世界ですよね。今期本当そういう意味で様々なタイプのアニメが揃ってて、豊作なんじゃないの。
そうですね、なんか、うん、バリエーションが揃っていいシーズンだなっていう感じしますね。
本当ね、うん、今期もすごい楽しみながら、アニメを見ていきたいと思います。今日の特集は
2012年夏アニメ新番組あおたがい特集でした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応。地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこあに .com まで。
そこあに、
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこはにお互い特集でしたね。 他にもですねたくさんの作品に投稿いただいてたんですが、ドッグデイズとかカンピオーネとかエッチができないとか、他にもありましたね、
こういうとことかもありましたね、
ありましたねみたいな作品もあったんですが、どうしてもこう時間的にはもう取り上げられませんでした、すいません。ということでね、まあ、特集作品が新番組の中から出てくればいいなと思いながらいますけれども、まず来週の特集は何でしょう。
狼子供の雨と雪です。
はい、話題作ですね、劇場。
はい、
あ、そうか、まだ見てるのは私しかいないんですねうちのスタッフ、ね、
That's right.
はい、あのどういう感想を持つのか楽しみです、これもね投稿ね、今回ね様々な人が投稿してくれると嬉しいなとか思いながら、こうねかなりその人の環境により感想が変わる作品だと私は思ってますので、様々な投稿をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
牧田光平と
田中美希でした。
人間さん、お互い楽しかったです。来週もきっと楽しいですゆえ、そこに来てくれたら出やないの。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。